ここしばらく呼ぶ日から学びました。3回呼ぶ日から学んだんですけれども、今日はそこから飛んでヨハネの福音書の9章というところで、どうしてそこまで飛ぶのかなという、呼ぶの中で問題になっていたのは、呼ぶが苦しんでいたときに3人の呼ぶの親友が来て、そして、最初は慰めるつもりで来たんだけれども、逆に呼ぶを責めてしまうような、そういうふうになってしまったというところを学びました。どうも私たち人間は、人を慰めたり助けたりするよりも責める方が得意のようで、それで、ヨブとイエス様の時代だと2000年ぐらいの間隔が時間あると思うんですけれども、そしてさらにイエス様の時代から私たちの時代だとさらに2000年、でも人は変わらないなというところも今日のメッセージの中では考えてみたいと思います。因果関係であるとか、そういう言葉、因果応報であるとか、そういう言葉は日本だけでなく大勢の人々を苦しめてきたという、そういうところがあると思います。まずヨハネの福音書の1節から9章1節から5節までを読みたいと思います。また道の途中で生まれつきの盲人を見られた。ごめんなさい。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。ここで呼ぶ人のこうつながりも、だいぶ見えてきたかなと思うんですけれども、イエス様と弟子たちが歩いたときに、あってこの9章ではこの人は、道端に座って物乞いをしていたというような説明もありますので、そういう立場にあった人の前を通ったときに弟子たちはイエス様に質問をした。先生、この人が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？ですから彼らが期待したのはイエス様はどちらかを答えてくれる、こっちだというふうに、それを彼らは期待したと思うんですけれども、そしてその質問からも私たちが分かるのは、その当時の人たちは生まれつき障害を持った人たちをどのように見ていたのか、どう考えていたのかということも分かります。誰が罪を犯したんですか。でそういう考え方がその時代の人々の心をこう支配していた。そして昔ほどではないにしても、おそらく未だその考え方は 私たちの頭、心、考え方をこう支配しているようなところが日本でもあるのかなというふうに思います。そしてこの間違った考え方がどれだけの人々を、どれだけ、もう私先ほど考えた時、2000年、さらに2000年、4000年の間、人々を支配し苦しめていたということですよね。そしておそらく弟子たちがその人の目の前を、通った。そしてイエス様にそういう質問をした時の声、言葉というのはその人に聞こえたんじゃないかなと思うんですよ。もう慣れてたかもしれない、みんなそういうふうに言うっていうのは。自分もそういうふうに考えてしまっていたかもしれない。自分なりにどっちか、でもイエス様はこの人が罪を犯したのでもない、良心でもない、この言葉なんですよ。私たちがヨブ記でこうヨブが苦しんでいた時に聞きたかった言葉というのは、それをここでイエス様ははっきり言われるんです。だからヨハネの9章に早く行きたくてしょうがなかった、ヨブをやっていて。実はもう一つ同じような箇所がルカの13章にあります。最初のところですね。そこは私たちは今日は学ぶ時間がないですけれども、弟子たちのそのなんていうか厳しい冷たい言葉はその人に多分届いた、聞こえた。だけれどもありがたいことは、おそらくイエス様の言葉はもっと強力に彼の耳に届いた。目が、生まれつき目が見えない方というのは特別な聴覚を持っているということを聞いたことがあります。私の伝道者の先輩で若い時に視力を失ったという方がいました。そして彼の説明によると、自分は途中から目が見えなくなったから生まれつき目が見えない人とは違うんだ、そこが違うんだよというふうに言われてました。そして彼がそういう立場になって、そしてそういう人たちと一緒に働いたり、山梨県の富士吉田というところで、アンマーですね、マッサージの学校とそういう、診療室を持っていましたけれども、経営されてた方ですけれども、彼も教えてくれたのは、このイエス様のこの人が罪を犯したのでもないし良心でもないと言われたこの言葉がどれだけの障害を持った人たちの心の慰めとなったか、救いとなったかということを言われたことを、そういうふうに言われたのを覚えていますけれども、皆さんもよくご存知の瞬きの詩人、水野源蔵さんという方いらっしゃいますけれども、彼は9歳の時に脳性麻痺を患って、そこからその時からもう体が動くことが、動かすことができなかった。それまではもう長野の大自然を走り回った、元気な少年であったというふうに聞いてますけれども、その時から動かなく、体が動かなくなった。で、自分の人生を呪った。長年そういう状態にあり。だけれども、熱心に通ってくれた牧師さんがいて、そして聖書の御言葉を聞くようになって、そして神様の愛を知り、真理を知り、クリスチャンになった。それから彼の人生は変わったわけですね。そして、彼は 瞬きの詩人という名前がどこから来たかというと、体が動かないですから口で表すこともできないので、彼が動かすことができるのはこうまぶたをこう閉じたり開けたりっていう、でお母さんが50音の表を持っていて、そこをこうなぞなぞっていくときにパチッとこう止めたところ、目を閉じたとこがその言葉だっていうことで、そして一つ一つお母さんがその言葉を拾って、そして詩を作ったという、そういう詩人ですね。で、父も母もという歌がこういう詩を書いてますね。父も母もという題名で、脳性麻痺となった私のために父も母も先祖のたたり、家の方角が良くない、名前が悪いといろいろ悩み迷いました。私がキリストを信じたら父や母の迷いも晴れ、ただ信じてくれました。このヨハネの9章に出てくる男の人、生まれつきの盲人の方は、神様に見放されていたのでもなく、呪われていたのでもない。多くの人にはそういうふうに見られていても、そうではないよ。神の技がその人に現れるため、神に愛され、この人も神に愛され、すべての人がそうであるように祝福されるために生まれてきたんだ。そしてこの盲人の人の場合には、実際に癒されて目が見えるようになって、そして神の技が表されたわけでありますけれども、水野源蔵さんの場合は体は変わらなかった、動かないままだけれども、心の目が開かれた。そして何よりもイエス様を受け入れた、イエス様をいただいた。そしてそういう源蔵さんを見て、家族の人たちもこれは素晴らしいことがこの自分たちの子供息子に起きたということで、そして、家族揃って信じるようになったということですね。ですから源蔵さんはこういう歌も作っていますけれども、悲しみよという歌でありますけれども、悲しみよ悲しみよ本当にありがとう、お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなっていたか、悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある、主イエス様の身元に連れてきてくれたんだ。ある人が言った言葉でありますけれども、人生は学校である、そこにおいては幸福よりも不幸の方が良い教師だというふうに言われますね。 C.S. ルイスだと思いますけれども、神様は、楽しいこととか良いことを通して神様が語られるのは、小さな声でっていう、だけれども悲しみ苦しみを通して神様は大声で私たちに叫んでくださってるんだっていうような表現、同じようなことだと思いますけれども、聖書にもこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。詩編の119編71と72ですけれども、そして彼が分かったのは、神様の御言葉、教え、あなたの御口、御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものですということを学んだということですね。 そして今回この九章を読んでて一番私の心に止まった言葉というのはイエス様の言葉で、この後に言われる4節のところで言われる言葉で、イエス様は私たちは私を使わされた方の技を行わなければなりませんと言われました。で、この私たちはっていうのがひらがななんですね。新改訳ではイエス様が私という言葉は全部ひらがなになってますから、あ、これひらがななんだっていうことで、イエス様が私たちと言ってるのは誰なのかっていうと、イエス様と弟子たちなんですよね。ですからイエス様は言われなかったのは、私は私を使わされた方の技を行わなければならない、ご自分のことだけではなかったんですよ。私たちがしなくてはいけないこと、イエス様は弟子たちを含めて私たちが一緒にやらなくちゃいけないことがある。それは私を使わされた父なる神の技なんだ、仕事なんだというふうに言われた言葉ですね。その中に私たちも入ってるんだなっていう、そしてイエス様も、ヨハネの17章のところでイエス様のおそらく一番長い祈りがそこだと思うんですけれども、父なる神にイエス様が祈っている言葉の中で、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを、弟子たちを世に使わしましたっていう言葉がありました。イエス様は、私が世にいる間は私は世の光ですと言われました。そしてもう一つ、世の光は誰かというふうに言われた言葉がありましたけれども、それは弟子たち、私たちであるということですね。あなた方は世界の光です。そして人々はあなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいというふうに言われました。あ、光るということはそういうことなんだな、世の光になるということはそういうことなんだ、イエス様は世の光であったように、イエス様を信じた、イエス様に従う私たちも世の光なんだということですね。そして神様のが崇められるように、神様の栄光のためにそうするんだ。このマタイの6章の9節というのは、私たちがいつも日々祈っている主の祈りの一番最初のところに、父を、私たちの父を皆が崇められますようにという、そこで始まります。ですから、これはウェストミンターミンスターのウェストミンスターというところのイギリスですね、の信仰問答かな、古い文章がありますけれども、ちょうど日本ではどういう時代だったかというと、家康が一生懸命自分の幕府、自分の国をどうやったら確立できるか、まあ、息子たちのためにもこう安定させるかということで、賢い人でしたから、それはまあ 2,300 年持ったわけですけれども、それと同じ時に海を越えたイギリスでは何を考えたかというと、聖書を読んで、そして人間の主な目的は何なのか、人生の主な目的は何かということを考えてたんですよ。ちょっとこうレベルが違うな、考えてる方向が違うなというふうに思いました。家康も賢い人でした。おそらくテストを受け出したらトップのクラスに入るような、そういう知恵のある人であったとは思うんですけれども、考えてることが違った。どうやったら自分たちの、自分の子供たちのために、自分のその政府幕府が安定するかということを考えてた。そのためには身分制度も必要だとか、そういうことも考えてたわけですけれども、同じ時期にイギリスでは 人生で一番大事なことは何か。で、答えはあるんですよ。それが一番最初のその信仰を学びましょうというそのテキストの中にそういう質問があるんです。人生の目的は何か。この答えは神様の栄光を表すためだ。これはすごい答えですよ。そしてもうちょっと素敵なのはその後に続くのは、そして神様を楽しむこと、楽しみが入っちゃってるんですよ。これはすごい文章だなというふうに思いました。それこそ人間の幸せも含まれてるよ、人間の主な目的は神の栄光を表すことです。作り主である、愛してくださっている神の栄光を表すことであるということですね。で、そのことをイエス様は言われた。私たちは私を使わされた方の技を行わなければならないということが、その言葉ですね。で、それが私たちの使命でもある。私たちが好きな聖書の言葉の一つであると思うんですが、エペソの2章の8節にこういう言葉があります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から得たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。で、こう読んで私たちは、お、行いによるんではないんだから、行いなしでも救われるからよかったっていう。で、あ、救われて天国行けるから、じゃあ行いの方はいいんだなっていうふうにこう考えがちなんですけれども、その続きがあるんですよ。エペソの2章の8節の次に来るのが9節なんですが、こういうことは何、私たちは神の作品であって、神の技であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちを良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。どうも私たちはもう8節でこう読みを終わっちゃうというか、ああよかったよかった救われたっていう、いえそうじゃなくて、その後も救いというものはもっと素晴らしいものですよ。救われて退屈でしょうがない、早く死にたいというものではなくて、救われた、救いには目的がある、使命がある、ミッションがあるよっていうことですよね。そのことを私たちは忘れがちのところがありますけれども、フィリピにも同じような教えがあると思います。フィリピの2章の13節から読んでいきますと、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。ここも神様は一緒に働いてくださる、志まで一緒に立ってくださる、そして力を与えてくださり、知恵を与えてくださり、一緒に働いてくださるんだ。その時に私たちは神様の技を行っているんだと思います。行うことができるんだと思います。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、この世はそれを助けてくれないですよ、邪魔をしますよ、誘惑がありますよ。でもそういう中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。ここにもまた世の光があります。世の光として輝くためには何が必要ですか。ここで一つはっきり言われていることは、命の言葉をしっかり握って、あるいは握られてっていうのがあるのかもしれないですけれども、そして私たちは輝くことができる、世の光になれる、良い行いを通してということでありましたけれども、ですから、まあ、これで最後でありますけれども、一隅を照らすという言葉があります。私が中学校を卒業したときに、私のクラスの担任ではなかったんですけれども、英語の先生で、 徳丸先生という家内は同じ学校行ってたので徳丸先生のことを思い出すと思うんですけども、非常に背の小さい方でした。でも毎日、そういう方は何人かいらっしゃいましたけれども、背広でビシッと決めた方でした。そして、彼の授業には毎回小テストっていうのがあったんですけれども、彼が卒業 の、 その記念集っていうんですかね、その 文集みたいなものに、書いたその言葉が一隅を照らすっていうことはあったんです。分かんなかったです。何の意味だったか分かんなかったですけれども、でいい言葉だなっていうのが今になって、最近になって分かりましたけれども、あとは渡辺和子さんが言われたっていうふうに本の題名にもなってますけれども、置かれたところで咲くっていう、咲きましょうとかっていう花、言葉でありますけれど、同じような意味なのかな。一隅を照らすという言葉を考えるときに、私はいつも考えてしまうのは、日本の日本人が中国に若いリーダーたちを送って、そして文化を学んでこいって言ったときには、もうキリスト教が景教というような言葉で入ってたんじゃないか。でその時にこう恵みの教えであるとか、そしてイエス様が言われた世の光になれとか、そういう言葉もその仏教の中にこう影響を与えてたんじゃないかっていうようなことを私は思うわけなんですけれども、どうもその辺がはっきり突き止める時間も方法も今なくて、でもなんとなくそんな気がします。でいい言葉だと思います。そして聖書にも、ですから一隅を照らすというのは、そんな灯台みたくこう遠くまで照らさなくてもいいんだ、自分の生きている生活のその場で、そしてそこで周りの人たちに光を提供するということは、良いことをしてということをあるというふうに書いてありました。イエス様が言われた言葉に、小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実ですよ。ですからイエス様は小さいことを私たちに任せてくださっている。そしてそれを私たちがしっかりとやるならば、イエス様はまた別のものも与えてくださるよということで、そしてそのようにして神様の祝福が、愛が広がっていくよということだと思います。ですから今日学んだところで、私たちはイエス様と一緒に世の光になるんだ、自分たちの力じゃできないんだ、そして大宣教命令がありましたけれども、最後のところイエス様が約束されたのは、お前たち行ってらっしゃいってやらないですよ。イエス様が言われたのは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と一緒にいますっていうことですから、一緒に、いてくださる、私たちは私を使わした方の技を一緒に行わなくちゃいけないんだ、そしてそれをやろうとするときに私はいつも一緒にいるよ、一人ぼっちじゃないよっていう、そういうことを言われていると思います。お祈りします。愛する父なる神様、イエス様はこのヨハネの9章のところで、いろいろな災い、人間による災いもあり、そして、人災、天災というものもありますけれども、イエス様がはっきりここで言われたのは、そういう災い、苦しみ、痛みの原因というのは、よく人間が考えて因果応報であるとか、誰が罪を犯したからだとか、 祟りであるとかそういうことではないということをイエス様ははっきり言ってくださいました。それは光でありました。多くの人たちがその光によって助けられ慰められそして前に進むことができました。そしてイエス様は私たちに世の光であれと言われました。私と一緒に世の光として働きなさい、いつも一緒にいるよというふうに言ってくださいました。どうぞそれぞれ私たちが置かれている場にあって私たちが世の光として良い行いを通してあなたが崇められますように、あなたの御心がなされますように、そしてあなたの栄光が表されますように、皆さんがなされますように、私たちを日々強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。